もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
はい。最初に年齢を教えてください。
54歳です。
54歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
49歳。
49歳。
はい。
お子さんは？
大学4年の子供が1人います。
大学4年。今一緒に暮らしてるんですね。
息子だけは別に。
あ、息子だけ。そうすると奥さんと二人で生活して。
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
2ヶ月前に、
はい、
今の妻から、
はい、
まあ、協議離婚したいというような文言の内容を、
はい、
まあ、雇われてる弁護士さんの方から送られてきまして。
ということは、一緒に暮らしていて、
はい、
離婚しようという話が出て、どうのこうのという話があって、その相手方の奥さんの弁護士から送られてきたんじゃなくて。
全く違いますね。
全く普通の生活をしていた。
そうですね。で、2ヶ月前にうちの家内が母子家庭なもんですから、
はい、
お母さんがいらっしゃるんですけども、
はい、
ちょっと体調が悪いということで、
はい、
私が今住んでる家からまあまあ近いんですけども、
はい、
まあ、そこにちょっと様子を見にというか、家計を残して。
あ、そうすると体調が悪いと言って家を出て、
はい、
と今は一緒に生活してなくて、あなたは
一
人で生活してたわけですね。
今のところそうですね、はい、その2週間後ぐらいに、
ええ、
雇われてる弁護士さんの方から書類が2枚来まして、
はい、
協議離婚を進めたいんですけどということで、
はいはい、
その財産分与がどうのこうのとか、
はいはい、
それについてどう思われますかっていう回答をくださいっていう内容のものが来てます。
回答をくださいということは、離婚をしたいという意思をはっきり奥様が示したわけですね。
そうですね、向こう側はそうなんですけども、
はい、
こちら側は冗談とかね、
はい、
話の流れでもう、いや嫌いだからとかない、そんなこと言うんだったらもう別れるしかないなっていうことは過去に言ったことはあるんですけども、
はい、
こういう形でされるっていうのは、まあ、初めてでして、
はい、
でなおかつその、まあ、自分が持ってる財産って基本的に家と土地だけなんですけども、
はい、
でそれを残債があるんですね、あと9年ぐらいの、
はい、
でその金額にプラス私にその一社あるよっていうか、なんとか分からない。
財産分与の前に、
はい、
あなたの方からすると離婚したいと言われるようなのは被害なことなわけですね。
そうですね、おそらく私、まあ、会社人勤めて20何年間働いた会社があるんですけども、
はい、
奥さんとは、まあ、そこの、まあ、同僚という形で社内恋愛で結婚したんですが、
はい、
でその会社を、まあ、退職しまして、
うん、
最後に辞める5年間ぐらいは、
うん、
会社が厳しいということでボーナスの支給とかもなくなってしまって、
うん、
でまあ、家のローンとかあるわけですよね。ボーナス払いのローンとかあるんですけども、うん、でそれはもうあなたの給料じゃもう払えませんのでということで、
うん、なんかあなたの話聞いてると、まあ、その、
はい、
経済的なことばっかりが出てくるわけだけです。
そうなんですね、
要するに、はい、結婚するしないの問題っていうのは常識的に考えれば好きで結婚するわけであって、
ね、
お金が非常に苦しいなんていうことは、うん、もう右向いても左向いてもどこの結婚だってそんな豊かな結婚っていうのは少ないわけですよ。でボーナスが少ないなんていうことが、うん、離婚の理由だって言われたら、日本中で離婚請求されちゃう人はたくさんいると思うんですけれども。
そうですね、
要するにその一緒に生活していても夫と妻で一つの生活をしているという、そういう関係ではもうなかったわけね。
うん、まあ、そういう感じではないですね。お互いにこう励まし合って、
うん、
笑い合って生活するっていう関係にはちょっとなかったのかなというふうには今思います。
ということは、家庭という名前がついているけれども実態として共同体、その3人でもって一緒に暮らしているという、そういう気持ちのつながりはもう最初からなかった。
うん、そんなこともないとは思うんですけども。
で今日のあなたの相談というのは、そうすると、
今私がこういう形をやってるもんですから、最近の話では、 彼女自身がアパートを借りると。で、はい、最初は残金を払って、なおかつその土地代の300万を払って、で、全部私が借金払いますから、県に全部自分のものを所有して、あなたは都合のいい時期にこの家を出てってくださいっていうのが最初のあれだったんですけども、
はい、要するに今日のあなたの相談っていうのは、そういうこの財産分与をどうするかということが相談ですね。
そうですね、なかなか話し合っても難しいと思うんで、
はい、今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
あの出だしの話から聞くと、奥さんのお母さんの体調が悪いから、
はい、
ちょっと実家に帰りますと言って出て行ったと。
はい、
でそしたら弁護士から離婚したいんですという奥さんの方がね、
はい、
でそういう話でいくと普通はびっくりしましたとかいう話になると思ったんだけど、そうでもないっていうことですよね。同じ確認になっちゃうけど、
あ、
なるほどって思って、まあ、それしょうがないかと思ってるわけ。
びっくりもしましたけども、具体的にこういう数字が出てくること自体、なんか彼女的にいろいろ準備してたのかなっていうふうに、
うん、それはいいんですけど、あなたはどうしたいの。
いや、
そこがね出てこないからどうも話しづらいのよ。
わかります。まずは、うん、このその800、あの金額出てるんですけども、このお金って一体どういう形で彼女を用意するのかなって。
だから聞きたいのはそこじゃなくて、繰り返しになっちゃうけど、離婚については、
ね、
もう仕方ないと思ってるっていう前提でいいんですね。そこがよくわからない、びっくりしたって話になって、答えに出てくるのは800万の話とかっていう話になっちゃうんだけど、
はい、
それは本当にそれでいいのね。
はい、まあそうですね、この場はしょうがないかな。
この場じゃなくて、この場っていうかあなたの気持ちの問題だから。
はい、
そこのところね、あなたの言葉が全然ないから、
うん、
どうも人事みたいに、まあ、ここのところは今のところはそういうしかないですねって人事みたいに言うから、どうもなんか何を答えていいかわからないんですよ。ケース的な財産の話はできますけど、
はい、
根っこはやっぱりまず離婚するのかどうかって話がスタートラインじゃないですか。
はい、
であなたとしては弁護士から通知が来て、まあ確かにそうだなと、お母さんの面倒を見に行くと思って出てったけど、やっぱりそういうことかと、もうしょうがないなと思ってるわけですか。それをあなたの本当の気持ちを言ってくださいよ。
まあしょうがないなと思って
持ってるの。
はい、
でそうするとこういうケースで離婚をする場合に、財産的な処理はどうなりますかっていう、それにお答えすればいいんですかね。で一つお聞きしたいのは、これは慰謝料云々というところと関係するんですが、
はい、
その弁護士が書いてきた書面の中にね、
はい、
こういうわけでもう夫婦関係は壊れてますということは何か書いてありましたか。
全く書いてません。
わかりました。まあ、そういうこともあるんだけど、慰謝料っていうのは離婚の時に慰謝料って話がよく出ますよね。
はい、
でそれは夫婦関係を壊す原因を作った方は相手に申し訳ないという精神的に辛い思いをさせたから慰謝料を払わなくちゃいけないと、こういう形になるわけですね。
はい、
そういう原因が特にないんだったら、
はい、
別に慰謝料の話は出てこないってことになりますよね。
そうですね、文言的には一切ないので。
ない。じゃあそういう
ことはないみたいな。
そういうことは考えてないんだ。それでその協議離婚を仮にするという前提であればね、あなたがもう離婚やむなしと思ってるなら、そうすると財産分与の話が残るだけですよね。
はい、
で財産分与っていうのはどういうものかっていう話になるんですが、
はい、
ご結婚されて何年になりますか。
21年目です。はい、
でその結婚してから、あ、この21年間で夫婦2人の間で形作ってきた財産っていうものが、まあ、普通あるわけですが、
はい、
でそれを2人で分けましょうということなんですよ。そういうものは今おっしゃっていた、先ほどおっしゃっていた財産の中にはありますか。
ああ、それはないですね。
ない。そうすると、はい、2人で決めればいいので、お互いに預貯金は入れないようにしようねということは合意すれば自由なんだけれども、
はい、
でも基本的な考え方としては、それは不公平な場合も多いわけですよ。だからお互い持ってる財産は全部出して、
はい、
それを半分に分けましょうと。逆にマイナス財産がある場合、はい、つまりローンとかがある場合は、はい、そっちの方が多い場合はマイナスも分けましょうってことになりますから、
はい、
プラスばっかとは限らないんですよね。
そうですよね。
ちょっとよく細かい中身がわからないんですが、例えば、はい、全部ローンってことはないから一定の頭金を出してると思うんですが、
はい、2割
なら2割とか、
はいはいはい、
でその時は結婚直後だから結婚してから作った財産が出てるわけじゃないと思うんですよね。
そうですね。
結婚前にそれぞれが貯めていたお金を元手にしてるとか、あと親からもらったお金かもしれないし、
はい、
でそうするとそこはそもそも 対象にならないよみたいな議論にはなるわけで、それちゃんと計算をしていって、じゃあ結婚を作ったプラス財産があるんだったらそれはいくらかで、その半分は分けましょうっていうのが基本的な考え方です。だから奥さんの方が言っている、最初に言っていたっていうのかな、
はい、
残りのローンは自分が払うから出て行ってくださいと、
はい、
それぞれの持っているお金は気にしないことにしましょう、それぞれっていうことがどっちに有利なのかどっちに不利なのかってことをちゃんと考えなくちゃいけないですよね。
なるほど。
奥さんが言ってきてるってことは、まあ、自分に有利なことを言ってる可能性が高いわけですが、
はい、
それをちゃんと明らかにした上で、じゃあまあそういうやり方でもお互いあの 50-50 だよねと思えるんだったらそういう分け方を受け入れればいいし、
なるほど、
そうじゃなくてなんかそれってそっちの方が随分得してないかと思うんだったらそれはダメでしょという対応をすればいいということになると思います。だいたい説明としてはそんなところになります。
はい、
もしもし、
はい、
今酒井先生の説明してくださったことをあなた分かった？
はい、
うん、なんか先ほどの、はいという方がまあはいこの場合は離婚はい仕方がないですけど、で酒井先生が私が聞いたことに答えてくださいということをおっしゃった場面があるんですけれども、はい、あなたの本当の意思は結婚続けたいのでも離婚したいのでもどっちでもないんでしょう。本当はもう、それともう一つはっきりしていることは、人とコミュニケーションできないでしょ。
本人はそういうつもりはないんですけども、
コミュニケーションできてると思ってる？
そうですね、持ってはいるんですけどどうも違うみたいですね、
うん、なんか違うみたいでしょ、
はい、
人とコミュニケーションできてないでしょ、
はい、
僕ともコミュニケーションできてないし酒井先生ともコミュニケーションできてないし、あなたコミュニケーション人とできないんですよ、
うん、
で、なんでだと思います？
なんでしょうか。
自己主張できないんですよ、
うん、
自分の意思をはっきり言うことを恐れている。だから結婚も自分が結婚したくてしたわけじゃないから、で、あなた臆病でしょ。
そうですね、まあ、いろいろここ3年間はねうまくいってないですから、もっと自分自身があったんですけども、
あなたのね確信の部分っていうのは臆病なんです。したがって人とコミュニケーションできないんですよ。だからあなたの言ってることがそのまま信用できないんです。難しい言葉を使うと言語的メッセージをそのまま受け取れないんです。離婚したいんですね、まあはいこの場合仕方ないですけども、言語的メッセージとしては離婚したいんですよ。だけどその言い方、非言語的メッセージは離婚したくないんですよ。だからあなたと聞いてる側からするとね、
はい、
言語的メッセージと非言語的メッセージが違ってくるの。
違ってくる。
だからちょっと小さい頃からね、
はい、
自分の臆病なこの性格がなんでできてきたのかっていうことを小さい頃から少し考えてくれない？
はい、
臆病を直しましょう。
わかりました。
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。言語的メッセージと非言語的メッセージが違った時は真実は非言語的メッセージにあります。